初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは。飯村美希です。今日も頑張っていきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の黒髪こと藤本でございます。今日も元気に頑張りましょう。
はい、よろしくお願いします。藤本さん、はい、私最近藤本さんのあの555の青い本を最近半身浴しながらよく読んでるんですけど、
は
い、いやあれいいですね、はい、もうなんか読んでると勝てる気がしてきちゃうというか、
は
い、
バッチ勝てますよ。
いやもう本当に気持ちが上がってくるというか、うん、意欲がこうぐんぐん上がってってるのに、うんうん、私の持ってる銘柄はどんどん下がってってって言ったりとかするので、うん、ちょっとなんかその感じでだいぶイライラしてまして、うん、ついに私フィードワンを売りました。
長らく付き合ってた。
長らくもう多分3ヶ月ぐらい一緒にいたんですけど、うん、もういいいいとなんかこう本当にね、うん、ひと夏の恋の終わりをね、うん、思うような感じでパッと別れました。フィードワンとは、うん、今後またフィードワンの活躍が期待できそうな時にもう一回知り合えたらいいなと思ってます、うん、そんなご報告でした。
はい、
はい、さてこの番組では株式投資について気にはなっているけれど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。それでは初めてだらけの15分、レッツゴー。初めての株式。この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りします。株式レッスン1、2、3。さて藤本さん、今日のレッスンもお願いいたします。
はい、
はい、今日はなんだかうちのスタッフ本当に毎週その場の思いつきでやってるんじゃないかっていうような番組の作り方をしてまして、はい、先週、うん、2体買うことについてやりますよって聞かされてたんですが、今日違うことやるんですよね。
そうですね、今日はですね、やはり情報収集という形でですね、
はい、
まあいろんなやはり個人投資家がですね、うん、企業に対してまあどんな質問してるのかどうか、こういうのをですねちょっと聞いてみようかなということなんですね。
あ、企業に直接ですか？
はい。で、実はですね、はい、銘柄コード3825、東証2部上場の、ディビックスポイントの IR 担当の高橋さんですね、
はい、
実は電話が繋がってるので、
今
繋がってるので、
だからなんかちょっと、今日収録始まるの遅かったんですね。
そうですね。
作業があったわけですね。あ、電話が繋がってる。
はい、繋がってます。
リミックスポイントの IR 担当の高橋さん。
はい、高橋です。
こんにちは、はじめまして、飯村と申します。
はい、はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。すみません、なんだか突然お電話させていただきまして。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。では、高橋さん、早速なんですけれども、はい、個人投資家さんから直接質問があった場合、どんな質問が多いですかね。
は
い、
まずリミックスポイントグループなのですが、大きく4つの事業を行っているのですが、
はい、
そのうち特に質問が多いのが仮想通貨に関する事業に関する質問が多いです、
うん、ああ、仮想通貨そのものについてってことですかね。
そのものについてのこともありますが、うん、あとは収益モデルについてであったりとか、うん、あとは財務諸表に関しまして、なかなか他社さんでは見慣れない科目があるものですから、これはどういうものですかといったご質問があります。
なるほど、結構皆さん積極的にそうやって質問なさるんですね、
う
ん、
やっぱりわからないことは聞くっていうのは重要なポイントですね。例えば Google とかでパッと検索して出てくるようなものは自分で探せばいいと思うんですけど、はいはい、それでわかんなければやっぱり実際に企業に聞いてみるっていうのは重要なポイントだと思いますよ、う
ん、あと高橋さん、はい、聞かれて困った質問とかっていうのはありますか？
たまにありますのが、株価対策何かしてほしいんですけど、というような質問をいただくこともあるのですが、
はい、
株主様のお気持ちはとってもよくわかるんですが、
はい、
株価対策っていうのは法令上 重要事実に該当するので、うん、とてもお答えできるものではないので、うん、ちょっと困ってしまうことがあります。
そうなんですよ。例えば、はいはい、自社株買いであるとかですね、うん、まあ、様々な、ことが当然対応策としてあるわけですよね。はい、例えば、増配しますよと、うんうん、配当しますよ、なんていうことも、一つの株価対策にはなるんですけど、これ当然、もう高橋さんおっしゃった通り、はい、重要事実情報という形で、うん、これを先に知ってると、インサイダーになるんですよね。
う
ん、
そうですよね。
で、企業の人からインサイダーな情報を投資家に発信するわけにいかないので、それは聞くなよというのが正直なところ。
確かに。
うん。検討はしてるかもしれないけど、その検討してること自体もお話できないんで、うん、それはね、聞かれても困るっていう感じですね。
なるほど、面白いですね。うん、あと、高橋さん、どんな方がお電話されるの多いですかね。男性、女性とか、年齢層とかって。
当社にお問い合わせをされるのは男性の方が多いですね。年齢は若い方もいらっしゃいますが、ちょっとお年を召した方が多いように感じます。
は
い
は
い、
なるほど。
仮想通貨について気になる方が多いっていうのは、うん、もう新しいものですからね、仮想通貨自体が。
そうですね。なかなか一般の方には分かりづらい。で、しかもその仮想通貨取引所っていうのが、どうやって儲かってるんだっていうのが、うん、よく分からないということなんだと思うんですよね。
聞いてもいいですか？はい、何をして儲かるんですか？仮想通貨をやってる会社さんって。
当社の場合は、子会社のビットポイントジャパンが仮想通貨の交換所というものを運営しておりまして、そこでお客様の注文は手数料いただいていないのですが、はい、カバー取引をすることで収益を上げております。
要は、お客様から買った仮想通貨と、そのビットポイントジャパンさんが売った値段とのスプレッドがあるということですね。間に値段差があるので、
うん、そこの差、
そうです。
なるほど、なるほど。
で、要は買った、小川さんが売ってくると、こちらが持ちになって、それをまた別のところに売るんですけど、その時に少し、価格差があると、それが収益になる、うん。カバー取引との収益っていう感じですね。
ありがとうございます。お勉強になりました。あと、最後に、高橋さん、はい、なんか面白い質問とかっていうのありましたか？かつて。
面白い質問ですと、はい、まあ、当社のファンの方だと思うのですが、はい、会長や社長はお元気ですかというような質問をいただくことがありました。
何の確認がしたかったんですかね、それは。
まあ、風邪ひいてますとかね、言われても。
言われてもですしね。うん、あ、そっか、不思議です。何が知りたかったのか、ちょっとなかなか。あ、でも、ありがたいですよね。そうやって、社長の体調まで気遣ってくれるファンがいるっていうの
は。まあ、特に小田会長には熱烈なファンがいるみたいですからね。
そうなんですね。あ、でもそうやって人を集めることのできる、求心力のある社長さんっていうのは素敵ですね。
そうですね。社長会長っていうのは、素敵だと思います、ね。はい。
そして、こうやって優しくしっとり教えてくださる高橋さんに私ちょっと心が奪われました。本当に、すいません。わちゃわちゃした番組に丁寧にお付き合いいただきまして、高橋さん。
はい。
ありがとうございます。今後リミックスポイントさん応援させていただきますので
ありがとうございます。
はい、すみません、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではですね、丁寧にご対応いただきましたのは、証券コード3825東証2部上場リミックスポイントさんの IR 担当高橋さんにお電話つながせていただきました。高橋さん、改めてありがとうございました。それではここでお知らせです。株式投資に興味があるけど、とっつきにくくて様子見している方、投資を始めてみたけど、勉強不足を感じている方、そんな方にぴったりのサービスが、株式会社アルクが提供する会員制オンライン動画コンテンツ、価値株塾です。プレミアム会員なら、最新の投資家育成カリキュラムに沿って、当番組パーソナリティ、藤本信之さんが講師を務めるオンライン動画を、お好きな時に閲覧できます。さらに、藤本さんが監修するメールマガジンを毎週お届け。その他、月1回実施予定の藤本信之勉強会への参加も可能です。価値株塾プレミアム会員の会費は月額固定で税込み3万円。詳しくは番組ウェブサイト右の価値株塾バナー広告をクリック。または03-6825-5655。03-6825-5655。株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。なお、価値株塾を運営する株式会社アルクは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸付行為は行っておりません。初 初めての株式。さて次のコーナーなんですが、先週の放送で宿題をいただきました、はい、3つの銘柄選んできてくださいというやつです ね。
これ10月16日火曜日のですね、初値から10月31日水曜日の高値でですね、はい、まあ、10% 以上上がりそうな銘柄を3つ選んでくださいというのが宿題だったんですけど、はい、結果発表。
結果発表なんですけれども、10月15日から上がる銘柄と思って、うん、なるべく新興市場で、1単元10万円以内で、はい、日経平均が急落した中でも上昇していた銘柄ランキングとか、はい、売上高が上がってる銘柄とかを見てみたりとかしたあたりで、3つ選びました。
発表。
はい。まず1つ目。太陽電池などを取り扱う、証券コード6255、東証マザーズ上場の NPC。そして、カード決済システムなどのソフト開発会社、証券コード4847、東証2部上場のインテリジェントウェイブ、そして3つ目は、自治体の情報セキュリティ支援や地方創生支援、ボーリング調査などを行う会社で10月1日にマザーズに上場しました、証券コード1447、東証マザーズ上場 IT ブックホールディングス、うん、この3つを選びました。
なるほど。一番最初の太陽電池のところは、はい、ちょっと面白いかもしれないですね、そこは。うんうん、というのが、直近ニュースで出てきてるのが、フィットというですね、太陽光の買取価格の決める制度があるんですけど、これ、一回決めたらですね、10年間同じ値段で買ってくれるという買取制度なんですけど、今までですね、なんか申し込んだ年の、何円という値段が決まってるんですよ、
はい、
で作んなくてもその太陽光発電設備をなんかその申請した年のところで枠を取っといてずーっと作らない人たちがいたんですよ。というのがなぜかというと太陽光発電に使うパネルとかっていう価格がどんどんどんどん毎年安くなっていくんですよ。だから、できるだけギリギリ、はい、先に作った方が、うんうん、まあ、コストが安い。で、値段は高い値段で、買い取ってくれるので、というのがあるんですけど、これはちょっとずるいでしょうと。で、毎年ですね、買い取り価格って下がっていくので、もう期限を切られてですね、いつまでに作んないともうダメよと。枠だけ取ってる人、ダメですよっていうのが決まったので、逆に言えば、来年あたりに向けてですね、特需のように、うん、一気に作る動きっていうのが出てくる可能性はあると思いますね。う
ん、なるほど。太陽電池業界では、その、太陽光発電のコストが下がってきたのと、環境意識の向上とかで、うんうん、新興国でどんどん設置が進んできてるっていうふうにも読みまして、うんうんうん、なんかこうね、日本の敷地はちょっと限界がありそうですけど、世界規模ってなれば、業界としても夢が大きいんだなと思いまして。
う
ん、
そうですね。日本だけだと考えるとちょっと厳しいのかなっていうところはありますけど、はい、やはり海外まで考えると面白いかなっていう気がしますね。はい。
で、10月9日に本決算を発表して、うん、売上高が前期比プラス 35.2% ってなってるんですけど、うんうん、これはすごいって思って見ていいんですか？
そうですね。30% も伸びるっていうのはかなりという形なので、うんうん、やはり、ちょっと需要が高まってきてるのかもしれないですね。
はい。ということでですね、それぞれですね、私熱い思いがありまして、この銘柄を選ばせていただきましたので、ぜひ詳細ブログの方にまとめて載せたいと思いますので、はい、そちらご確認いただければと思います。お送りしてきました初めての株式、皆さんありがとうございました。当番組で紹介させていただいております銘柄は、私が選定させていただいております銘柄ですので、実際の投資のご判断はご自身でお願いをいたします。さてここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
わかるようになる15分間、
来週もお楽しみに。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りしました。